魅力を知ろう、シルパグルメ。
私たちが住む久留米市のさまざまな魅力に迫るシルッパ久留米、地元のことならお任せの久留米市産業坂本豊信さんが、その道のスペシャリストをゲストに迎えて、ここだけのディープなお話をお届けします。まだまだ皆さんの知らない久留米の話がきっとありますよ。この番組は久留米市の提供でお送りします。
シルッパ久留米ナビゲーターの坂本豊信です。雨のシーズンになる6月、筑後川と防災をテーマに、お送りしていきます。ゲストはこの方です。
こんにちは、筑後川防災施設久留米ウスの川島睦美です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。1回目の今日は、はい、川島さんがいらっしゃる施設久留米ウスをテーマにお話を伺っていきまいります。去年の7月にもね、川島さんご登場いただいて、その時には筑後川の生き物についての、は
い、
お話をいただきました。その時にね、クルメウス、はい、日本バラタナゴクルメウスというのが正確なんだけれども、はいはい、そのお魚を紹介してもらったんですけれども、はい、その、クルメウスというお魚の名前と同じ名前が施設についている。
そうですね。
ということですね。はい、じゃあそのクルメウス、どんな施設なんでしょうか。
はい、ありがとうございます。筑後川防災施設クルメウスは、100年公園の裏手を流れる甲羅川をこう渡ったところに立つですね、白い建物でして、
ありますね、
はい、施設の北側にはですね、筑後川がこう雄大に流れています。で、中に入りますと筑後川水系の水辺の生き物を展示する、ちっちゃな水族館のようなコーナーですとか、筑後川に関するパネル展示などをですね、しておりまして、幅広い年代の方にご愛顧いただいています。もともとはですね、昭和28年6月に久留米を襲った大水害の記録を伝えて、洪水から身を守る治水の大切さですとか、防災減災、それから河川環境の保全、河川愛護意識の啓発を目的に2003年に、作られた施設になります。
なるほど、なかなか情博量の多い、筑後川博物館みたいな感じなんですけど、子どもさんご一緒のね、お客さんも多くいらっしゃって、
はい、
筑後川の生き物なんかもね、展示されてますので人気になってますよね。
ありがとうございます。
私もね、子供が小学校とか小さい頃に、はい、よく連れて行った記憶があります。
あ、そうなんですね。
夏休みのね、宿題の資料集めとかね、
は
い、そんなのもさせてもらったりして、
ね、
いろんなはい、イベントとかね、はい、教室なんかもよくあってましたよね。
そうですね、ありがとうございます。
は
い、
で、建物の周りもですよ、はい、河川敷でジョギングとかサイクリングコースとかもあって、はい、とっても気持ちがいい場所なんですね。
そうですね。
まさに川と共に生きてきた久留米市ならではの施設になっています。ちなみに、昭和28年の大水害の資料にはどんなものがありますか。
はい、一番の目玉はですね、災害当時の写真を展示しています。さまざまな方にご協力をいただきまして、こう集めることができたんですけれども、当時の様子を知ることができる、これ貴重な財産なんですね。写真にはですね、昭和28年の大水害を体験された方々の解説が書かれたこう付箋をですね、貼っております。で、例えばですね、目の前を牛や馬が流されていきましたとかですね。
怖いね。
はい。学校のグラウンドにこう飛行機から物資が投下されましたといったような、こう臨場感あふれるコメントでですね、こう写真の説明を保管しております。
なるほどね。はい、やっぱならではのリアルさが伝わってきますよね。
はい、
今となってはですよ、昭和28年の水害を知っている世代が少なくなってきたので、
はい、
いかにその教訓を後世に伝えていくかというのはとても大事なことですよね。
大切ですね。
一方で万が一の時には防災の拠点としても使われるということですよね。
はい、そうなんです。平常時にはですね、防災意識の啓発が主な役割なんですけれども、洪水から町を守る水防活動の拠点として、こう資材を格納したりですとか、人材を待機する場所、そしてですね、久留米市指定の避難所としての機能を持っています。またですね、大雨の時などには館内展示ですとか SNS の発信などを通じて災害情報の発信受信を行っています。 施設の外になるんですけれども、北側のですね筑後川河川敷に設けられた船着き場があるんですけれども、こちらは大規模地震などで道路のこう使用が難しくなってですね、物流が滞った時に船を使って物資を運ぶための積み下ろし場所として機能するようにも整備されています。
船を使ってなかなかちょっとそこまでの災害はちょっと起きてほしくないですけどね。そういう災害が起きた時にはですよ、防災施設としての、本領を発揮するということですよね。あまり活躍してほしくないところが本音なんですけど、いざという時には、久留米市が防災センターとか避難所の機能があるということを、知っておかれるととても安心なのかなと思いました。また筑後川の河川敷と川の保全にあたっている皆さんも利用されているそうですね。
そうですね、ふるさとの河川を自分たちで守っていこうという思いで活動している市民団体の方々に、イベントの開催ですとか研修会、会議などの開催場所としてご利用いただいてます。例えばですね、毎月第2土曜日には複数の市民団体ですとか企業さんなどが合同でですね、河川のゴミ拾い活動を行ったり、春から秋口にかけてはですね、河川愛護意識の啓発を目的とした自然観察会ですとか川遊びなどのイベントが開かれています。
なんか皆さんご活躍ですよね。
ありがとうございます。
そういう防災施設プラスの平常時にいろんな活動があって、平常時でも災害時でもよく利用されているということがよく分かりました。
ありがとうございます。
でね、川島さんご本人も防災の啓発活動をなさってらっしゃるとお聞きしていますが、どんなふうなことなさってらっしゃるんでしょうか。
そうですね、実はですね、福々亭金太郎という名前でですね、市民の皆さんに防災落語の出張をですねさせていただいてます。
なかなかおめでたいというか福々しいお名前で。
ありがとうございます。大学時代にもらった名前なんですけど、大学時代にですね落語研究会に入ってたことがきっかけでですね、落語をさせていただいてるんですけど、防災を身近にですね感じてもらえたらということで、この防災をテーマにした創作落語のですね講演活動を行っています。で主にですね、各地の公民館ですとか PTA 主催の講演会、そういったものでですね出演をさせていただいてます。
面白そうですね。ちょっと触りだけでもちょっとお聞かせ願えますか。
いいんですか、お時間いただき
ちょっとだけ。
ありがとうございます。じゃあちょっとお時間頂戴してですね少しお話しさせていただきたいと思います。よく来てくれたね、みんなありがとうね。防風林をね植えようと思うんだけどね、どういう木を植えたらいいかな。防風林って何です。木を植えて風の害から住宅や畑なんかを守る森のことだ。ああそうですね、だったらみかんを植えましょう。なんでだよ、みかんというのは背丈もそんなに高くならないし幹も細い、もっとしっかりした木の方がいいんじゃないのか。いえいえ、昔から言いますよ、冬のみかんは風を防いでくれます。こんな感じです。
お後がよろしいよ。
ありがとうございます。
なかなか楽しいですね。ぜひまたたっぷりお聞きしたいなと思います。
ありがとうございます。
はい、今日どうもありがとうございました。防災をと聞きますとですね、硬いイメージがあるんですけど、こういった面白い落語なんかを交えて話していただくととても分かりやすいんじゃないかなと思います。川島さん、久留米ウスの話とてもありがとうございました。
ありがとうございます。
筑後川防災施設久留米ウスは毎週月曜日が休館日です。利用時間は午前9時30分から午後5時まで、入館料は無料です。現在緊急事態宣言の最中にございますので休館中です。宣言が明けたらまたぜひお立ち寄りください。次回は筑後川の水害の歴史というテーマでお送りします。お楽しみに。
久留米の魅力を知ろう、シルッパ久留米。
今週のシルッパ久留米いかがでしたか。久留米市の魅力発信サイト久留米シティプロモーションでは、観光やイベント、移住定住情報など魅力満載の久留米の情報を発信しています。シルッパ久留米の放送内容も掲載しています。久留米の魅力で検索してください。シルッパ久留米、この時間は久留米市の提供でお送りしました。